お聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでも、どこでも、何度でも。ケンズカフェユナイテッド。
皆さんこんばんは、101ケンです。イギリスロンドンの方に行ってまいりました。ツイッターとかインスタグラムをフォローしてくださっている方はずっと見てくれていたのかなと思うんですけど、かなり、つぶやいてしまいまして、うざかったよっていう人もいるかなと思うんですが、ありがとうございました、見てくれて。妹の Wi-Fi を、成田空港で借りまして、それで5日間使ってきたんですけど、今の妹の Wi-Fi、4G が使えるようになっていて、大容量の、ルーターを、契約したためにですね、ほとんどインターネットをつなぎながら5日間過ごしてまいりました。で、まあ、ちょっとその話からいこうかなと思うんですが、今Google マップの機能がすごく充実しておりまして、Google マップで行き先をこう入れたりすると全部案内してくれるんですよね。例えば地下鉄を利用して、その後、バスに乗ってこういう風に行って、バス降りてからこういう風に行くと目的地に着きますよみたいな感じなので、まあなんか正直言って、その現地の人に行き先を聞いたりせずに、ほとんどこの iPhone 頼みで、ずっと移動することができたっていうのが正直なところで、で、ロンドンのバスって結構複雑だったり、慣れていないと迷ってしまうっていうことも前はあったんですけど、全然それないんですよ。途中通過するバス停もですね、全て出てくるので、あとどのくらいで到着するとか、そういうのもなんか分かるというような感じだったんですよね。で、飛行機の方なんですけれども、今回直行便ではなくて、あえてポーランド航空というのを利用して、現地に行ったんです。ポーランドのワルシャワショパン空港というところを、経由して行ったんですけれど、まあ行く前の段階の話もちょっといろいろあって、まあその辺と実際行ってきてどうだったかっていう話をしたいなと思っています。で、今日のポッドキャストではロンドン完全一人旅5日間ということで、ポーランド航空の話であるとか、バスを利用しましたのでバスの話であるとか、あとはピカデリーサーカスで、現地の様子音声で録音レポートをすることができたので、その様子であるとか、地下鉄の様子、それからちょっと日本食が食べたくなって日本食の、お店とかに、行きましたので、ちょっとその辺の感想やレポートなんかもお伝えしていければなと思っております。今日は、ロンドン一人旅の様子を振り返っていきたいと思います。で、まず前提になります行程であるとか、どういうところで、予約を取っていったのかっていうところからお話をしようかなと思うんですが、今回私の完全一人旅やるにあたりまして、初めてだったんですが、旅工房という、ところにですね、飛行機とホテルだけを予約したという形ですね。で、最初ブリティッシュエアウェイズの直行便を運んでいくという計画を立てていたんですが、行きは取れるんだけど帰りの便がないということで、成田発着で予約をしたんですが、そういうことがありまして、まあ、羽田だったら取れますけどどうしますかっていう提案があったりとか、あとはちょっと値上がりするんですが日本航空であるとか、ANA、 こちらいずれも羽田発着なんですが、これだったら直行便取れますよという話とか、あとはトルコ航空も勧められたりとかしたんですが、今回、初めて、ロットポーランド航空というのを利用していきました。で、まあ、こういう機会でないと、まあ、東ヨーロッパ、旧ソビエト連邦の方 に入っていた、旧社会主義の国なんですが、そういう国の様子であるとか文化であるとか、まあ、航空会社がどんな感じなのかっていうのがちょっとわからなかったものですから、せっかくの機会だからこれで行こうというふうに思ったんですよね。で、まあ行程表を渡された時にすごい不安になったんです。ちょっと行程ご紹介したいと思います。12月28日木曜日、成田空港を10時55分に、出発します。ポーランド航空80便 LO80 に乗りまして、ワルシャワに到着します。ワルシャワのですね、ワルシャワショパン空港というポーランドの空港に到着するのが現地時間の14時25分ということだったんですね。で、日本とポーランドの間には、8時間の時差がありまして、ポーランドからすると日本の時間に対してマイナス8時間ということで、現地に到着するのが日本時間の18時25分になるわけなんです。で、まあちょっと現地時間に戻しますが、14時25分ポーランド時間で到着して、その後15時30分に、次のワルシャワ発ロンドンヒースロー空港行きのポーランド航空279便に乗り継がなければならないということで、乗り継ぎ時間がもう、1時間ちょっとしかないという状況だったんですよね。で、結構フライトレコーダーとかで、近日のですね、そのフライトの状況を見ると、なんか出発が遅れてしまったりとか、あとは飛行の途中で遅れてしまったりと、遅れがあるから、この乗り継ぎ大丈夫だったのかなっていう不安も抱いていたんです。そして帰りはですね、そしてごめんなさい、帰りではなくて、ロンドンに到着するのは、ロンドンの時間でいうと17時20分、日本とロンドンには時差が8時間ありまして、ロンドンからしますとマイナス8時間ということで、到着するのがロンドン時間の17時20分ということで、日本時間にしますと、日本時間の朝の8時20分に着くということなんですね。またちょっと現地の時間に戻します。で、そうすると、まあ、ロンドンは今日没が4時ぐらいなんですよね。ちょっと緯度が高いのもあって、夕暮れ冬になるの早くてですね、もう真っ暗じゃないかということで、で、その後地下鉄のピカデリーラインに乗りまして、アールズコートという駅まで、まあ、1本で行けるんですけど、まあ、この間、まあ、45分ぐらいかかると。で、移動とかいろいろ含めると結構ホテルに着くのが遅くなるなという時間だったんです。で、一方帰りなんですけれども、ロンドンの現地時間の12月31日日曜日の朝10時25分に出発するという、ポーランド航空282便でワルシャワに行くというような形です。これ日本時間に直しますと、大晦日の夜7時半ぐらいの時間なんですよね。で、ワルシャワに到着するのが、ポーランドの時間に直しまして13時55分、こちらも日本の時間に直し、大晦日のですね、夜の10時ぐらいに到着するという、流れだったんです。で、ここのですね、乗り継ぎがですね、13時55分に到着しまして14時40分に出発するということで、出発までの時間が45分しかないと。で、しかもこれは、飛行機に乗る時間が14時40分ではなくて、実際はですね、それよりも、40分ぐらい前なんですよ。だから到着してから、10分ちょっとで乗り継がなければならないということで、この辺どうなるのかなということで、非常に心配だったんですけどね。それでワルシャワから成田へはポーランド航空79便に乗りまして、成田には朝の9時、15分ぐらいに到着するというスケジュールだったんです。で、このためちょっと乗り継ぎのことがですね、すごく不安で、これちょっと飛行機うまく乗り継げなくてポーランドで置いてかれてしまったらどうなってしまうのかというのを大変心配していて、いろいろとリサーチしたんですけど、結構その乗り継ぎ便のお客さんは待ってくれるみたいなところがあったり、 あとはポーランドのワルシャワ空港が、まあ、ターミナルが一つしかなくて、でしかもそのターミナルがとても小さなターミナルということで、結構コンパクトに移動できるんですよね。で特にその帰りの流れでは、まあ、ワルシャワ空港の地上にいた時間が、まあ、10分ぐらいで、まあ、スムーズに東京成田みたいな看板を表示を持った空港係員がいて、なんかスムーズに案内をしてもらって、到着したスポットの反対側に移動するとなんか成田便が待ってるみたいな、なんかそんなところがあって、かなりスムーズでした。ですからこれからもしその、まあ、ヨーロッパの方へ行く人で、まあ、ポーランド航空利用しようかなと思っていて、で不安だよっていう人がいたら、ぜひその辺は大丈夫かなと思いますので、ぜひ使ってみてほしいなと思います。で、まあ、ポーランド航空のですね、機内のですね評判とか航空会社の評判っていうのが、まあ、インターネットにいろいろ上がっていたので、ちょっとその辺をまずご紹介したいんですが、あんまりよろしくなかったんですよね。だから不安になるんですけど、こんな感じですね、口コミは。こちらはですね、フォートラベルというフォートラベル .jp の方に出ているポーランド航空の口コミなんですけれども、総合評価 5.00 が満点なんですが 3.47 ということで、まあ、日本航空とか ANA に比べるとかなり低いんですよね。で1人の方はですね、2.50 という評価をされていて、タイトルがもうちょっと頑張れというコメントが出ていて、これも参考にさせていただいたんです。2017年の11月のコメントで、今からおよそ2ヶ月前のコメントなんですが、ちょっと読ませていただきたいと思います。ポーランドを旅するため、成田ワルシャワの往復とクラフクワルシャワを初めて利用しました。マイルズ&モアのマイルが相当溜まっていたので、それでビジネスにしようかと思いましたが、半年前というかなり早い段階でもあるにもかかわらず、予約はできませんでした。ビジネスの席数は少ないので、最初からアワードでの割り当てはなかったのかもしれません。結局、エコノミーを利用しましたが、オフシーズンということもあり、運賃は思ったより安かったです。ヨーロッパへは同じスターアライアンス系のルフトアンザかワンワールド系のフィンエアを使うことが多いですが、この2社と比較するともう少しと思ってしまう点がいくつかあります。まず機内サービスですが、搭乗する際の新聞サービスはなし。これありませんでしたね。機内食も成田発の便はまあまあでしたが、ワルシャワ発の便は美味しいとは言えませんでした。朝食にうどんが出ましたが、あれをうどんと言って良いものか。私これをですね、ちょっと参考にしたので、うどんではなくてパンケーキにしまして、まあ、これがちょっと正解だったかなと思うんです。この口コミくれた方ありがとうございます。また食後のお茶コーヒーのサービスもありませんでした。これ僕の時はあったんですよね。唯一食事で得点を上げられるのはギャレーでもらえるカップラーメンでしょうか。笑い。こう美味しかったですね。ちょっとなんか麺が日本のやつとちょっと違うんですけど、親方っていう、商品名なんですが、味の素のヨーロッパのコーポレーションの方が、製造しているもので、まあちょっと日本のですね、麺とはちょっと違ってゴムっぽい感じがするんですが、それがなんか歯ごたえが私の中ではすごく良かったんですよね。また成田発の便は搭乗してから離陸まで定刻より1時間ほど待たされましたが、その理由のアナウンスもなかったと思います。ということで、まだまだサービス向上の必要があるでしょう。今のところヨーロッパ乗り継ぎ便として選択するならフィンエアに軍配があるのかな。頑張れポーランド航空、という口コミの内容でした。まあ、フィンエアね、ちょっとね今回も選択肢にあったんですけどね、まあ、このコメントを見てちょっとフィンエアにしようかななんても思ったんですが、あえてポーランド航空でどんなもんかなって乗ったんですけど、まあ、私の場合は結構良かったかなという感じなんですよね。帰りの便の、うどんというその チョイスについては、結構いろんなところで評判が悪いなみたいな感じがあって、うどんかパンケーキかっていう、その成田に到着する直前に、出される食事チョイスになるんですが、まあ、個人的にはもしポーランド航空を利用して成田に戻ってくる場合、成田直前はこのパンケーキがおすすめですので、ぜひ参考にしていただければと思います。それではちょっと次の方の口コミをご紹介したいと思います。ポーランド航空の良かった点、日本発着フライトの出発と到着が早朝や深夜にならない、ちょうど良いタイミング。そうですよね、10時ぐらいに出発して、日本に戻ってくるのも午前9時台ということで、成田ワルシャワ間の機材が新しくて綺麗、これ787ダッシュ8かな、俺のところドリームライナーだったんですよね。なんかポーランド航空この頃なんか新しい機材どんどん投入していて、長距離線がほとんどこの787のドリームライナーで運航していて、なんか飛行機の中汚いよみたいな口コミもあったんですけど、かなり綺麗でいい感じでしたね。ただANA のドリームライナーの場合は機内ウォシュレットが、あるようなんですが、ポーランド航空の方はなかったかなというところですね。あとは787が人気があるのは、機内が乾燥しないような空調になっているのがいいのかなと思います。それから機内食のメニューを選ぶとき、エコノミーでもメニュー表を見せてくれる。これ見せてくれなかったですね。 Japanese style or European style みたいな感じで言ったりとか、パスタ or パンケーキみたいな、でパスタじゃなくてうどんじゃんみたいな、おいっていうのがありましたけどね。飲み物が充実している、緑茶、紅茶、ジュース類、アップル、オレンジ、ブドウ、変わり種のキウイジュースなどもあった。キウイジュースあったかな。ワイン、ビールと、イヤホンジャックが通常の一つ穴のタイプ。なんかイヤホンジャックでもなんかあんまり音良くなかったかなっていう感じはありますけどね。でこの緑茶なんですけれど、なんか日本で作られている緑茶ではなくて、おそらくスリランカあたりのなんかお茶みたいで、なんか茶色い色がしておりました。この方の悪かった点です。離陸後すぐのドリンクサービスの飲み物が少々ぬるい。そんなことなかったですけどね。機内のトイレの半数が早々に壊れてトイレ渋滞が起きた。これも大丈夫でしたけどね。まあそういうところがあったのかなというところですね。はい。それから次の方の口コミなんですが、印象に残らない航空会社。最近成田からワルシャワ間の直行便が開設されて話題です。クラクフ・ワルシャワ、ワルシャワ成田間で利用しましたが、全く印象に残らない平凡なフライトでした。機内エンターテインメントも日本語のものは少なかったです。ただ安いのでお得感はあります。なんかね、日本語の映画がですね3つしかなくて、でもなんか面白かったですよね。特に中井貴一さんが主役の、映画が面白かったんですよね。ちょっとタイトル忘れてしまったんですけど、なんか中井貴一さんが朝のワイドショーのキャスターを務めるっていう設定で、なんかその中井貴一さんに、まあ、世の中に対する不満なのか、昔あった自分の過去に対する何かだったのかもしれないんですが、まあ、不満を訴えたくて立てこもるみたいな。でそれを朝のワイドショーのキャスターが現場へ飛び込んでいって現地から中継をするっていうそういうやつだったんですけど、なんか結構面白かったなと思ってますね。ただまあ日本語の映画が4本しかないので、ちょっとそこはちょっと気をつけていかなければいけないのかなというところですね。なんか英語とかが得意じゃないとちょっと退屈しちゃうかななんて思うんですけど、まあ日本語の映画が4本入ってるっていうところがポイントかなと思いますね。でもう一人の方、 全体的には大きな不満はありません。 CA さんも親切だし、日本製は日本語できる CA さんもいます。いたんですよ、すごい上手な日本語を話す CA さんがいて、まあ、その方に日本語上手ですねなんて言ったら、私1年間日本に留学していましたなんて、本当に上手で感動しましたって言ったら、めっそもございませんっていうふうになんか難しい表現をされましたけどね。あとこれは他の航空会社にも言えることなんですが、洋画の日本語字幕ありのものを一覧で見れるようにしてほしいかな。映画の詳細をいちいち見て日本語字幕あるなしをチェックするのが面倒。映画の一覧本も置いてなかったそうですね。機内食は味はまあまあかと思いますが、量が少ない気がします。足りない人はギャレーに行ってカップラーメンもらって、来いということでしょう。ワルシャワ空港での乗り換え案内も分かりやすく、あと機内で、見れる、乗り換え案内の動画が日本語対応しているのが頑張ってるなと思いました。そうなんです、ポーランド航空を利用する場合、乗り継ぎの場合は事前にまあ、オンデマンド の, その映画とかやっているやつで自分で見ることができると思います。で、エコノミーはスリッパとアイマスク、耳栓などは配られませんので、100均とかで買って自前で持っていきましょう。これはなかったですね。はい、ということで、まあ、ちょっとポーランド航空の機内の様子を、ちょっと音声で撮ってありますので、ぜひお聞きいただきたいなと思いますけれども、基本的に、機内放送の順番なんですが、ポーランド語、それから英語、そしてその後ちょっと遅れて、まあ、日本語喋れるポーランド人の CA さんが日本語で解釈をしてくれるみたいな流れになっております。ちょっと雰囲気を味わっていただければと思います。まずはですね、その機内での緊急時のデモンストレーションのアナウンスからお聞きいただこうかなと思いますが、これは英語版でのアナウンスをちょっと録音してまいりました。ではお聞きいただきたいと思います。
Ladies and gentlemen, we would now like to demonstrate the safety features of this aircraft. Hand luggage must be stored in one of the overhead lockers or under the seat in front of you. Please be careful when opening overhead lockers as items may fall out. Please ensure that your seat belt is tightly fastened. Please make sure that your tray table and seat are in their full upright position.If the pressure in the cabin drops sharply, oxygen masks will automatically fall from overhead. Take the nearest mask and pull it toward you. Place it over your nose and mouth. If you are traveling with children, put your own mask on first and then attend to your child. There is a life jacket under your seat. In case of a landing on water, take the life jacket out of its pocket, pull it over your head and wrap the longer end of the belt around your waist and buckle the end.Adjust the jacket to fit your body by tightening the belt. To inflate the life jacket, pull tightly on the red toggle standing in the doorway or on the wing after exiting the aircraft through the window. If the life jacket does not inflate correctly, fill it by blowing into the rubber valve. This aircraft is equipped with emergency exit doors at the front and rear of the aircraft and emergency exit windows in the central part of the cabin. The emergency exit doors are equipped with evacuation slides.The emergency floor lighting will guide you to the exits. We remind you that smoking tobacco products and e-cigarettes is strictly prohibited on board this aircraft, including the toilets. All toilets have been fitted with smoke detectors. Please take time to read the safety instructions, which you will find in the seat pocket in front of you. You are allowed to use electronic devices during the entire flight, but please make sure that your devices are in flight mode and wireless data transmission has been turned off. Please keep in mind that during takeoff and landing, laptops and large electronic devices must be unplugged from onboard power sources and secured in your hand luggage, seat pocket or the luggage compartment. Thank you for your attention.
続きまして、機長の挨拶です。
Obecnie szatuje nad Morzem Północnym, następnie leje się nad terytorium Holandii, Niemiec i Polski. Lądowanie w Warszawie przewiduje około godziny 13.40 czasu lokalnego przed planowym czasem rozkładowym. Pogoda jest dobra do lądowania, niebo jest zachmurzone, temperatura 5 stopni Celsjusza. Życząc Państwu miłego lotu i szczęśliwego nowego roku, zapraszam na pokłady naszych samolotów. Dziękuję za uwagę. Ladies and gentlemen, this is the captain speaking again. We have just reached our cruising altitude 10,700 meters en route London Warszawa. We are flying at a speed of 1,000 kilometers an hour with strong tailwind. Outside temperature is minus 55 degrees centigrade. Now we are flying over the North Sea, then we'll fly over Netherlands, Germany and Poland. Landing in Warszawa, expect about 1:40 p.m. local time before our schedule. USA destination is good for landing, sky is clouded, temperature 5 degrees centigrade. Wishing you a pleasant flight and happy new year, I'd like to invite you on board so far, please. Thank you for attention.
ということでですね、まあまあ英語が大丈夫だったらば、まあ苦痛じゃないかなというような感じなんですが、まあ最初にですね、ちょっとポーランド語が、放送されると、なんか何言ってるんだろうなみたいなちょっと不安な感じにはなるんですよね。この機長のあのアナウンスとかの時はそうなんですけど、でもまあデモンストレーション、緊急時のデモンストレーションも最初ポーランド語であって、その後英語の放送があって、でその後ちょっと遅れて日本語の放送があったりとか、まあ日本語でちょっと解釈していただける場合もあるんですよね。ただこのワルシャワヒースロー間は日本語のフォローっていうのがない状況なので、まあちょっと英語が不安だよっていう人にしてみれば、ちょっとなんか心配だなっていう旅になるかなと思いますが、でもまあまあそれでもね、行けちゃうと思いますけどね。まあちょっと機内放送で雰囲気を味わっていただきましたけれどもね。でまあ、今回はですね、ちょっと私初めての体験だったんですが、あ、大晦日には飛行機乗ったことあるか、帰りの便で、まあ、飛行機の中で、まあ、ハッピーニューイヤーのカウントダウンがあったっていうこと でこれどこの時間に合わせてたかっていうと、ワルシャワ成田便で、まあ、日本の時間に合わせてくれているのかと思いきや、ワルシャは、ポーランドの時間に合わせてハッピーニューイヤーが、行われるということで、まあ、日本ではもうすでに1月1日新年迎えた午前8時の出来事だったんですが、私は飛行機の中で、ポーランドの時間に合わせてハッピーニューイヤーの機内放送を聞くということになりました。で機内では、まあ、ちょっと私は帰り成田空港から車で帰らなければいけなかったので、飲むことはできなかったんですが、ハッピーニューイヤーのカウントダウンをして、でその後、白ワインが振る舞われておりましたけどね。で、まあ、機内アナウンスでカウントダウンをした後、まあ、その飛行機の中みんなでこう拍手みたいな感じになって、でその後日本語でその客室乗務員の方が明けましておめでとうございますってこうちょっと一言添えてくれているんですが、これはですね、私ちょっとギャレーで聞かれたんですよね。日本では明けましておめでとう、ハッピーニューイヤーなんて言うんですかって、で紙にローマ字で明けましておめでとうございますというのを、ちょっと書いて差し上げまして、で何回か練習してもらって発音いいですねみたいな感じ でそしたらは機内放送で使っていただいたんですよね。じゃあその時の、カウントダウンした後の歓声と明けましておめでとうございますのところまでお聞きいただきたいと思います。はい、ということでですね、たったこれだけの一言だったんですが、なんか使ってもらって嬉しかったよっていう感じでしたね。でまあそれからですね、まあポーランド航空のこの成田便にはですね、まあ日本語を勉強していた方とか、 日本語に日本に留学していた方とか、まあ日本に対してすごい好意的な、キャビンアテンダントの方が乗っていて、あのすごく良かったなと思ってるんですが、でその中でですね、ちょっと私があの、まあ、日本で教えている子で、まあ、ちょっとその、日本のアニメとか漫画がですね、海外で今人気があるんですけれども、この理由とか海外への広がりみたいなのを研究している子がいたので、まあ、その子が作ったアンケートを、まあ、これは行きの成田ワルシャワ間でちょっとアンケートを取らせてもらったんですけど、まあ、そこにちょっと書いてもらっている内容もあるのでちょっとご紹介したいと思います。この子が作ってくれたやつで私が添削したやつなんですけど、 Hello, my name is、まあ、ここスチューデンツネームが来るんですが、 A high school student from Japan. I'm doing a study into why foreign people love Japanese manga. If you have some time, I'd be glad to hear your thoughts. ということでアンケートをですねちょっと取らせていただいたら、一人の方がですね、日本がすごく好きなキャビンアテンダントの方がいたので、まあ、帰り降りる時にワルシャーで降りる直前にちょっとアンケートを持ってきてくれたんですけど、まず1番 Why is your favorite、 すいません、1番は What is your favorite Japanese manga、 あなたの、日本の漫画で一番好きなの何ですかって。そしたらね、ドラゴンボール、それからセーラームーンって書いてあります。セーラームーンとかも結構有名なんですねってちょっと思ったんですよね。この方はポーリッシュですから、フォーポーランドの女性の方で、マリカさんという方なんですけどね。で2番目、 What is a good point of the manga、 漫画の良い点はどんなところですか。答え、 The movies are funny. They show how to be a good friend. ちょっと訳してみます。その漫画のですね、内容が、アニメの内容がとても面白くて、そしてですね、その、アニメはですね、どうやって友達を作ればよいのかというのを示してくれていますという返事です。それから3番目、What is the most popular Japanese manga around you? あなたの、まあ、身の回りでですね、まあ、一番人気のある日本の漫画なんですかということで、ドラゴンボールというふうに答えていただきました。まあ、この一つだけちょっとアンケート取れたかなということで、まあ、ポーランドでも日本の、アニメっていうのはちょっと知られてるんだなっていうのがちょっと知れて、なんか嬉しい気持ちになりましたけどね。ということで、このポーランド航空の、ちょっとことをですね、いろいろとやってみましたが、まあまあいい航空会社だなという感じがありますね。それからあの直前とか当日とかでも行けちゃうんですが、結構あのプレミアムエコノミーの席とかビジネスの席ってちょっと空いているみたいで、まあ直前でもなんかオークションみたいなのがあったり、あとは当日、追加料金払ってアップグレードできるみたいなサービスもあったりしてるので、これちょっと裏技的に使っていただきたいなと思うんですよね。で私もですね、当日成田空港でちょっとプレミアムエコノミーにアップグレードできますかみたいな話をちょっとチェックインの時にさせていただいたんですけれども、3万9000円でプレミアムエコノミーにあのチェンジできますよって言われてちょっと迷ったんですが、でも私はもうすでに1万6000円をプラスで払って、まあ、非常口席近くの足を伸ばせる席にちょっとアレンジしてもらっていたので、まあ、ちょっと今回は断念したんですが、まあ、ちょっと機会があったら、まあ、3、4万円ぐらいでプレミアムエコノミーにレベルアップできるならこっちもいいのかななんてちょっと思ったんですよね。あのビジネスクラスの食事とかもちょっと楽しむことができるみたいなので、まあ今度ちょっと機会があったらポーランド航空のプレミアムエコノミーちょっとチャレンジしてみようかなと思いました。まあいろいろとあの口コミでポーランド航空についてはあんまり良くない評判もあるようですが、私は結構良かったかなと思っております。 さあ今度はですね、バスの、ことをちょっとお話ししようかなと思ってるんです。で今回私はですね地下鉄とバスと、まあ、ちょこっとだけブラックキャブの方を利用したんですが、まあ、一番使ったのはバスかなと思うんですよね。で最近あの Google マップのナビゲーションがかなり優秀 でロンドン市内はもうほぼ 100% と言っていいくらいもう完璧なガイドをしてくれるんですよね。なので私はちょっとこの Google マップ頼みで、バスを利用しました。でどこから乗ればいいかということと、でそしてこうバス停、次のバス停に行くまで、降りるバス停まであと何駅何いくつのバスストップを通過するのかみたいなの、あの通過するすべてのバスストップが表示されるんですよ、名前が。だから安心だななんてちょっと思ったんですけど、ちょっとあのバスの中の、アナウンスと、それからちょっとバスの中で、まあ、ちょっと帰りに近い頃だったんですが、あのレポートをちょっとしてみましたので、ちょっとそちらをお聞きいただきたいと思います。こんばんは、101件です。今私はですね一人で、ロンドンに来ておりまして、今ですねハイドパークの近くを74番のダブルデッカーに乗って、一旦ホテルに戻ろうとしております。明日はですねもうこちらの時間で12月31日の、大晦日になるんですけれども、今日はまだこちらは、12月30日の午前中なんですけれどもね、日本では、ね、もう今日は12月30日の夜なんですけれども、時差がマイナス9時間あるということで、こちらはまだ30日の午前中です。今ですねちょっと買い物を、やってまいりまして、 M&S というところと、もう一つが、ウェイトローズというところで、いろいろ買い物をしてホテルに戻りまして、またこれからですね、一人で今度は地下鉄に乗って、ミレニアムブリッジからテートモダンの方へちょっと行ってこようかなと思っております。ロンドンのですねバスの事情なんですけれども、この、ダブルデッカーのところに番号があるんですが、その番号をこうきちんと把握していて、停車してほしいときにストップのボタンを押せば、止まるというような仕組み で現金をですねもう扱っていなくて、地下鉄などでも使えるオイスターカードというのを使って乗ることができるということですね。日本ではスイカとかイコカとかパスモみたいなものなんですけれどもね、はい、バスの旅を楽しんでみたいと思います。ということで、バスの中からのリポートをお送りしたんですが、アナウンスどうでしたかね。結構聞きやすいんじゃないかなと思います。番号と、降りるところのバスストップの名前がしっかり、把握できていればこれ行けちゃうかなと思うんですよね。で不安であれば運転手さんにあの行きたいところで降ろしてくれみたいなことを言って、まあ、運転手さんの近くにいるっていうことが無難なのかなと思うんですが、まあ思ったほどハードル高くないかなと思うので、ぜひ、こういった個人旅行をする場合ダブルデッカートライしてもらいたいなと思いますね。では今度はですねあのピカデリーサーカスのところからの、リポートをちょっとお送りしたいと思います。どうぞ。はい、私は今、ロンドンのピカデリーサーカスに来ています。ロンドンの中央部です。ここは、今右にエロスの像、そして、左側に、ブーツのビルが入っているところに、スクリーンがあるんですけれども、そのスクリーンがかなり大きくなっていてワイド画面になっていて、そして、クリアになっていてということで、今まではTDK のコマーシャルとか、
それぞれのスポンサーがその1区間区画を、まあ、ずっとこう1年間365日ずっと表示されていたんですが、今はすごく大きな、動画も対応しているようなそういう画面になっています。久しぶりにロンドンに来ました。5年ぶりのロンドンということで、いろいろと様変わりもしているなという感じもありました。いよいよ年末ということで、今日はここのピカデリーサーカスのエロスの像の周辺にはすごくたくさんの人たちがおります。でロンドンの人たち、イギリスの人たちだけではなくて、こう見ますと、さまざまなヨーロッパの国々の方、そして中東の方、それからもちろんアジアの方々もいるような感じがしています。コカ・コーラの CM も出ていますし、韓国の車メーカーヒュンダイも出てきました。日本のスポンサーはちょっと今のところ見受けられません。サムスンも出ています。結構韓国勢の CM の枠が大きくなったなみたいな、そういう感じもしています。サムソンは新しい携帯電話の、まあ、CM を動画で流しているということで、まあ、音は出ていないんですけれども、そんなところです。いつこの画面に切り替わったのかちょっと知りませんでした。かなりビッグラポンの101件が、ロンドンの中心部ピカデリーサーカスからお送りしました。
いや今ねビッグラポンって言ってましたけどね、ほんとねびっくりしましたね。昔は日本の企業が東芝であったり、TDK も日本なのかな、なんか TDK の看板だったんですけど、なんかすごい様変わりしてて、はあ、なんかこのピカデリーサーカスのこの、看板っていうのがすごいなんかロンドンの中心部の象徴だったりしていたんですけど、なんかそれが動画とかもなんかこう出るようなものになっていて、でしかもなんか明るさがなんか倍増したなみたいな感じで、すごいピカピカしている看板でした。そのピカデリーサーカスから少しこう南の方、トラファルガーの方に行くところに三越があったんですが、数年前に三越の方は撤退してしまいまして、今違うお店が入っているっていうのもなんかちょっと残念だったなっていう感じがします。なんかやっぱり土地代とかも、まあ、ピカデリーサーカスっていうとロンドンの中心部のうちの中心部ということで、なかなか切り盛り大変だったのかなというところがあるんですけれども、ピカデリーからのレポートをお伝えしました。で今度はですね、もう最終日になってしまうんですけれども、また地下鉄に乗ってヒースロー空港まで行くんですが、その時にちょっと撮った地下鉄の様子、地下鉄の音声をお聞きいただきたいと思います。ロンドン最終日になりました。私は、ピカデリーラインのアールズコート駅に今おりまして、これからあと1分ぐらいで、ヒースロー行きのピカデリーラインが来るのを待っているところです。今日はこちら日曜日の朝ということで、プラットフォームの方まばらな状況なんですけれども、もうすでにスーツケースを持った人たちがプラットフォームにいるような形です。皆さんヒースローの方へ向けて出発するのでしょうか。今音が聞こえてくるの分かりますでしょうか。これが、ロンドンの地下鉄のピカデリーラインが今駅に入ってきた音になります。小さめの電車になっていて、チューブと呼ばれています。それでは早速乗り込んでみたいと思います。今ピカデリーライン動き出しました。電車の方が走っています。朝の天井ぐらいの高さになっています。はい、ということで、ピカデリーラインに乗りまして、ヒースローをターミナル23の123の方に向けて、 出発していったんですが、今ちょっと最後聞き取れましたでしょうかね。ロンドンの地下鉄って駅の構内でも、それから電車の中のアナウンサーでも、Please mind the gap っていう、 mind the gap、 つまり、その隙間に気をつけてくださいっていうことなんですよね。段差があったり、電車と、そのプラットフォームの間に段差があったりとか、それから隙間がすごい日本の地下鉄とかに比べて大きいので気をつけてくださいっていうんですよね。 Please mind the gap between the train and the platform っていうのをかなり言うんですよね。だからロンドンの地下鉄に乗ってると mind the gap という言葉を何回ももう耳にするっていうような感じなんですが、地下鉄の雰囲気味わっていただけたでしょうか。では今度はですね、日本食の話をちょっとしたいと思うんですが、まあ嬉しいことにですね、まあ、ロンドン市内歩いておりますと日本食のお店が結構あるんですよ。わさびなんていうお寿司のお店があったりとか、あとは居酒屋とかもあったりしていったんですよね。でそのうちよく見かける表示でわがままという英語の表示のところとよ寿司っていう、お店がですね結構たくさんあるんですよ、あちこちに。でこのわがままっていうお店はですね、テートモダンに行った帰りにもその前通ったんですが、もう満席でなんかお客さんがたくさんウェイティングしているっていう状態 でそれだけ美味しいのかっていう感じだったので、自分もアールズコートの近くのわがままの方に最終日の夜食べに行ったんですよね。わがままラーメンっていうのを食べに行ったんですよね。でその時のちょっとツイッターをここでご紹介したいと思うんですが、妥協して、和食のお店に来てしまいました。明日で帰りなのにわがままというお店です。わがままラーメンヌードルとアサヒビールを注文しました。ロンドンの人たちでいっぱいです。本当だったんです。すごい人気ですよね。他にも店舗があるのですがそこもいっぱいでした。これテートモダン、日中行ったテートモダンの帰りの時にロンドンの中心部で見たバガママのお店もいっぱいだったんですよね。でアサヒビール来たんですけど、感想ツイッターでちっちゃい瓶だなおいということで、330ml しか入っていない瓶だったんですけど、そこのですねアサヒスーパードライビアっていうところに表示がですね、英語で説明があったのでちょっとこれを読んでみたいと思うんですが、アサヒプロナウンスとアサヒ means rising sun and is Japan's number one premium beer known for its clean, crisp and refreshing taste. It isbrewed by an authentic Japanese recipe using only the finest natural ingredients って書いてありました。まあざっくりちょっと日本語で訳してみますと、朝日と発音する、朝日が昇っていく太陽、朝日は昇っていく太陽ということで、日本のナンバーワンのプレミアムビールで、すっきりしてキレがあり爽やかな味がします。このビールは日本のレシピを忠実に守り最高の天然の材料で醸造されたものですという説明がありました。はい。そしてわがままラーメン頼みました。わがままラーメン来ました。最高にまずいです。まあ、これ日本人の味としてはなんですけどね。でもなんかイギリスの人たちにも大人気ということで、まあ、ヨーロピアンテイストになってるのかなっていう感じで、まあ、日本人からすると、ちょっとっていう感じなんですが、まあ、現地では大人気なんですよね。イギリスの人たちの好みに合わせてあるのかなって書いてありますけど、実際そうなのかもしれないですね。これで2000円以上します。なんだろう、麺を茹でたお湯の味が最高にしますけどって書いてあります。でこのわがままラーメン、中にわかめ、エビ、牡蠣、チキン、そしてちくわが入っています。 まあわかめも入ってます。あ、わかめ入ってますね。で、エビは皮が剥かれていないです。あと貝割れも入っています、
っていう感じだったんですけどね。
で、それからですね、最終日、ロンドンのですねヒースロー空港でヨ・スシーという回転寿司のお店にも寄りました。この時のツイートなんですが、回転寿司のお店ヨ・スシーです。こちらはロンドンでチェーン展開しているお寿司屋さんです。ネタも新鮮です。
これうまかったです、特にサーモンとか。
ただ左から右にコンベアが回ってきてしまいますので、右利きの人は一旦箸を置いて、キャッチしないといけないんです。こちらはテイクアウェイの商品です、ということで、テイクアウェイもやっているということで、私は実際に店舗の入ったんですけど、日本の回転寿司ってやっぱりその右利きの人対応っていうことで、右から左に回ってくるから、右利きの人は箸を置かずに、左手でお皿をキャッチするっていうことができるんですが、これまあ5年前にも思ったんですけど、ロンドンのヨー寿司、まあ、オーストラリアの寿司トレインもそうだったかなと思うんですが、左から右にお寿司が流れてくるっていうところがあって、でそうするとこれ右利きの人は一旦箸を置かないと取れないじゃんっていうような状況にもなるんですけどね。で結局ですね、サーモンのお刺身を食べて、あとチャーハンも頼んだんですけど、このチャーハンがめっちゃ辛かったんですよね。ツイッターです。このチャーハン超辛い、やばい、あと呼び出し音が面白い、こんなチャーハン、こんなに辛いチャーハン食べたの初めて、唐辛子で赤く染まっていましたけど美味しかったです。あとちっちゃい朝日スーパードライを頼んで2200円ぐらいでしたって、まあここにも前の日の夜にわがままで頼んだ朝日スーパードライ300ミリリットルのやつがあったんですけど、いやこのね、こんなにね辛いチャーハンね食べたの初めてだったんですけどね。グリーンピースとかね、人参とかね、あとネギもねちょっとちっちゃいやつ刻んであった、ベーコンとかも入ってあるんだかな。なんかね、唐辛子の色で、赤く色付けされているっていう、そういうお寿司だったんですけど、あ、お寿司じゃなくてチャーハンだったんですけど、これ結構いや、やみつきになりそうな感じですよね。その後なんかめっちゃスプライトとか空港で買って飲んでもまたまだヒリヒリするみたいな、そんな辛さだったんですけど、これはちょっと辛いもの好きな人にはたまらないかなと思うんですよね。で、まあわがままとヨー寿司についてちょっとインターネットで調べたんですが、面白い記事がありました。2015年の記事だったんですけれども、ロンドン食と脳の頼り、マンスリーレポート、ロンドンの食とイギリスの農業について毎月レポートを書きますという方のブログ、ちょっとご紹介したいと思います。イギリスにある日本料理店で現地の人に受け入れられ、最も幅広く展開しているのにもかかわらず、日本人が決して立ち寄らない店がある。それが今回取り上げるわがままとヨー寿司だ。ロンドンの街を歩いていると、そこかしこに店舗が見つかる。日本人には、評判の悪いこの2つの日本料理店、いや結論を少し先に、先取りして、言うと、すればジャパニーズスタイルレストランと呼ぶべきなのだろうが、これらの店に潜入しイギリス人を引きつける魅力がどこにあるのかを探るのが今回のレポートの主題であるとあります。いや、自分はね、ヨー寿司の方は美味しいなと思ったんですけど、わがままは結構ね、でもめっちゃ人気あるんですよね。で、このレポート、わがままの方からご紹介させていただきたいんですが、わがままは1992年に中国系イギリス人によって始められ、現在イギリスを中心としてヨーロッパ、その他世界各国に140店舗以上を展開しています。これ2015年現在ですけど、もっと増えてるんじゃないでしょうかね。私が訪れたのはロンドン中心部から少し北にある、ショッピングモールに入る店舗。休日の夕方、そろそろお腹が、空いてくるかなという頃だ。ガラス張りの店内はかなり広く、私が入った時はまだガランとしていた。店の片隅に身を寄せて様子を探ることにして、カップルの隣のテーブルに落ち着く。 その時はまだ私のわがままライフがこんなに楽しいものになるだろうとは思ってもみなかった。わがままのメニューはラーメンに焼きそば、丼物、カレーなど幅広い。ウェーターがやってきて何やらいろいろ説明したそうにしていたが、それを遮って焼きそばを注文。それからだった。笑いがあふれそうになるのをずっと我慢する羽目になったのは、まずは私の右隣にいた東欧系のカップル。注文を取りに来た、これまた東欧系の若いウェーターに彼女がいきなり、私お腹空いてないんだよねと言い出す。腹減ってなかったら店来るなと日本人なら怒り出すところだが、ウェーター君は嫌な顔一つせず、小食の女性におすすめのメニューを次々と紹介し始める。ついでにお互いの母国の話なんかも出してきて5分ほど楽しい会話が続く。この女おしゃべりに満足して帰っちゃうんじゃないかと心配し始めた頃、ついにカツカレーをご注文って、結構ボリュームありますけどね。ついでに彼氏の方は日本語の勉強でもしているのか、下り顔で彼女に野菜とはベジタブルのことだよとか説明している、解説している。そんな彼が注文したのはパッタリ。いや、日本食じゃないから。ちなみにカツカレーを食べ始めた彼女さん、途中でこのディッシュにカレーは合わないわと言い出して、カレーの代わりに照り焼きソースをぶっかけていました。カレーの神様がきっと泣いている。さて次、私の左隣に白人の若いお姉さんが一人で座った。イギリスにもお一人様女子がいるんだ。彼女は座なり、ウェーターに、私の注文はもう決まってるのと言ってラーメンを注文。そしてメモ帳を取り出して、夢中で何やら執筆活動を始める。ほどなくラーメンがやってきたが、執筆活動を止める気配はない。3分経過、5分経過。お姉さん、ラーメン早く食べた方がいいと思うんだけど。もう十分に麺が伸びたと思われる頃、ようやく食べ始めた。それでも美味しそうに食べているんだから、俺の心配は余計なお世話ということか。さらに左隣に座った白人の老夫婦。日本食は初めてなのか。店に入ったところから、しきりにメニューを 見ながら、ウェーターに何かを聞いている。途中から話し声が聞こえてきたのだが、どうやらラーメンのスープがどんな味なのかをすべての種類のラーメンについて詳細に聞いているらしい。これまたウェーター君は嫌な顔一つせず、丁寧に解説を繰り返している。残念ながら、この老夫婦が注文を決断する前に、私がしびれを切らして店を出てしまった。お望みのラーメンは見つかったのだろうか。私と入れ違いに入ってきたのは若い白人夫婦と2人の子供。子供ははしゃいで店内を走り回っている。若夫婦はメニューをテーブルに放り出して何やら真剣に話し込んでいる。私が食べた焼きそばの味はどうだったかって、そんなことはどうでもいいんだよ。ちゃんと完食しました。それよりもこの店にとって大切なことは、私と一緒にいた東欧系のカップルも、白人のお姉さんも、老夫婦も、若い家族も、家に帰った時に、今日はジャパニーズを食べて楽しかったと思ってもらえること。そんなサービスをこの店は届け続けているのです。っていう感じなんですよね。なんかね、そのわがままっていうお店、その日本語で、なんだろうな、感想とか口コミみたいなのをちょっと見ると、なんか、あんまり評判が良くない。だけどそのロンドンの人たちには受け入れられて大人気になっているっていうことなんですよね。で今ですね、ちょっと別のトリップアドバイザーという、ところをちょっと今調べてるんですが、やっぱりなんか日本人の方からだと評判悪いんですよね。例えばラーメンは味がない、餃子は、バサバサ、あ、パサパサか、パサパサ、日本の味を期待してはいけません、値段は倍です、日本人以外は人気があるお店のようですとか書いてあるんですけど、外国人の方からはすごい評判いいですよね。このベルギーの方からのコメントですが、5段階の評価のうち4つついておりまして、 Chain of Japanese restaurant that don't do sushi or sashimi but has a big choice of other typical Japanese food. Ate a lovely ramen for lunch って書いてありますけど、ちょっと訳してみますね。あの、日本料理のレストランのチェーンなんですけれども、寿司とか刺身はありませんでした。あの、しかしながらですね、他の日本の典型的な食事、和食をですね選ぶことができまして、私はお昼に美味しいラーメンを食べましたって書いてありますけどね。それからカナダの方ですけれども、 Surprisingly great food atmosphere and service for chain restaurant a menu was very expensiveWe ordered the chicken ramen and the chicken teriyaki, both delicious meals that felt very healthy filling. Service was excellent with very little wait for other food. Overall, it is a great place for a super supper and in a perfect location explore the waterfront.Very close to Millennium Bridge and other sites って書いてあります。あ、これあの先ほど紹介したテートモダンの近くに行ったんでしょうけどね。もう驚くべきくらいあのすっごい美味しかったって。で、雰囲気とかサービスがあのチェーン店にしては素晴らしくて、でメニューはでも高かったと書いてあります。でこの方はチキンラーメンとチキンテリヤキを頼んだんですけども、どちらも美味しくて、あのとても健康的な感じの食事だったなという感じがしていると。でサービスは素晴らしくて、あの、まあ、あの食べ物が来るまでにほとんど待たなかったというようなことで、大変あの褒めていただいておりますね。それからこちらちょっと国がわからないんですが、英語で書いてありますが、 We needed a quick and a baguely healthy lunch. Wagamama delivered and more. Good healthy food, snappy service, great fresh juice. We were happy customers. もう喜んでいますよね。なんかこの外国人の方にはすごい受けてるなみたいなところがある。そして先ほどの方のブログ、今度はよ寿司についてご紹介したいと思います。よ寿司は回転寿司スタイルのレストラン。1997年創立以来店舗を増やし、現在ロンドンを中心に70店舗以上海外にも進出しています。これは2015年現在ですけど、今回はベーカーストリート駅に直結した店舗に潜入。わがまま同様、日本人駐在員の評判がかなり思わしくないこの店の実態を迫りました。私はこっちは美味しいなと思ってるんですけどね。日曜午後3時という閑散時でもあり、私が入った時にいた客は東洋系4人、家族とお一人様の旅行者らしいおばさんのみ。定点観測のため1時間ほど粘ったところ、その間に白人と黒人のおじさん2人連れが来ては去り、白人の父子が来ては去り、東欧系の女性2人組が来ては去り、中華系カップルが来るといった状況。かなり回転が早い。寿司の回転じゃなくて客のね面白いですね。ベルトコンベヤーにはカリフォルニアロール、3.6 ポンドと枝豆その他が少々回っている。コンベヤーはスカスカだが、店員は特にこれを埋める気はないらしい。ちなみにカリフォルニアロールにサーモンを乗せて七味をかけると、サーモンドラゴンロール 4.5 ポンドとなる。どの皿も値札のようなものが貼ってあって、蓋に値札のようなものが貼ってあって、そこで製造時間が分かる仕組みになっている。そうなんですよ、製造時間まで出てました。この店の寿司がまずいという日本人は多いが、いや私は美味しいですけどね。果たしてどうか。現地系スーパーでサンドイッチと並んで売っている寿司ロールと比べてどれだけ違いがあるのだろうか。というかカリフォルニアロールなんて誰が作っても、うまくもまずくもならないように思うけど、あのスーパー系の、寿司よりこっちの方が美味しいですよね。この店の売りは何といってもメニューの分かりやすさにある。日本食の知識が全くなくても回っている皿を取るか、あるいはメニューの写真を指させば注文ができる。実際客の多くは座ったらまずコーラを注文し、それからメニューを手当たり次第に指さしていた。 ところで余談だが、客の注文した寿司がすでにコンベアで回っているとき、店員はどうするのか。日本では必ず新しい寿司を握って出してくると思うが、ここでは店員がコンベアを見回してひょいっとその皿を持ってくる。この国に新鮮さという概念はないって。そんなことないと思いますけどね。店内には、料理担当2人、ウェイトレスが1人、シェフという雰囲気ではなく、客の注文に応じて、マニュアル通り淡々と小皿を作るアルバイト職人の様相。スキルの不要な調理法を確立して回転の早い客をさばく。サービスを最低限に抑え、広い店内を少ない店員で回す。分かりやすいメニューで一見客の敷居を下げる。これってまさにファーストフードの戦略だよな。ジャパニーズスタイルと回転寿司というアイデアを活用した新たな形態のファーストフード店、それがよ寿司だ。だとすれば、日本国内で複数のハンバーガーチェーンが競っているように競合が現れれば、ロンドンも激戦地帯となるだろう。よ寿司の質が低いと見るならば、高品質にこだわって勝負することも可能だと思う。ただ1500円超の時給が求められる、ハイパー物価高のこの時で、そうなんですよ、最低賃金が1000円なんですよね、アルバイトの。大規模なシステムを整え、寿司チェーン店を新たに立ち上げることができるかどうか、これまでのところそんな気概のある日本人を私は知らない。ロール系、寿司3皿と焼きそば、味噌汁、各おかわり自由を注文して19ポンド、ちょっと、これでお腹いっぱいにはなる。この国ではフィッシュ&チップスとコーラで15ポンドを超えるわけだから、まあまあ許容範囲か。それから焼きそばは完食できませんでした。どの店でも焼きそばは外れがないと思っていたのだが、というちょっと厳しい、評価をされておりますけど、私は個人的にはなんかよ寿司は好きだったりしますよね。特になんかサーモンに関しては、日本で食べるそのサーモンよりもなんか新鮮な感じがしていて、なんかすごくいいんですけど、でまあちょっとこの件に関してフォローするわけではないんですけどね、例えば、まあ、イタリアの人が日本に旅行に来た時に、日本のイタリアンレストランとかに立ち寄った時の感想とかっていうのは、やっぱりなんか日本風にアレンジされていて、そのイタリア人の方からすれば、おいおいちょっとってこう思うんじゃないかなと思うんですよね。だからそれと同じ感覚で、日本人の方が、まあ、自分もそうだったんですけど、今回和食のお店に行っておいって思ってるっていう、その感覚っていうのは、やっぱりそのイタリア人の方が日本に来た時に、日本のイタリア料理のお店で感じる、その感想と同じなのかなと思うので、日本食はこれだっていうのは、まあその自分の日本人としての感覚であって、世界で受け入れられている和食というかジャパニーズフードというのは、これが基本なのかなって考えてみると、まあどこにスタンダードを持っていけばいいのかっていうような、そんなことも感じる旅でした。ということで、今日はですね、ちょっといろいろな角度で私のロンドン5日間の旅をお送りしたんですけれど、そうですね、食事といえばイギリスの食事が美味しくないみたいな話がありますが、なんか今回旅行雑誌をたくさん読んで思ったことなんですが、欧米の食べ物っていうのは、その塩コショウであったりとかケチャップだったりとか、そういうなんか調味料がテーブルに並んでいるっていうのが日本よりも多かったりしていて、それをどんどん使ってくださいというスタンスのようなんですよね。自分好みの味に塩コショウとかケチャップとか使ってアレンジしていいですよっていうスタンスみたいなので、まあ欧米行って食事まずいよって言ってる方は、出されたものをそのまま自分で味付け直さないで食べているからそうなのかなみたいな、どんどん使っていいんですよみたいなことが書かれていたので、自分は今回塩コショウとかケチャップとかめっちゃ味付けして食べてたんですけど、かなり美味しかったです。まあ日本だとね、出されたものに対してなんか醤油ぶっかけちゃうとか、 塩コショウで味付け直すとかケチャップいっぱいやるなんて言うとちょっと失礼に当たる部分もあるかなと思うんですが、こちらではそんなことがないみたい でそれをやらないからまずいという結論になるようで、どんどんかけてくださいっていうことなので、ぜひイギリスの料理がまずいよみたいな評判があるとしたら、それをこう乗り越えるためにもぜひ調味料をたくさん使って食べていただきたいなと思います。途中音声なども挟みましてお送りしたんですが、5年ぶりのロンドン非常に楽しかったです。少し旅の気分味わっていただけたでしょうか。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。
ここで101ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも